作家の和田ひろみです。2026年3月28日午前0時30分を回りました。和田カフェ1012回目の放送になります。今週のゲストは大愚和尚をお迎えしました。 YouTube チャンネル大愚和尚の一問一答でおなじみの、私たちの悩みを仏教の教えから紐解いて解決の糸口をお話ししてくださいます。本当に和尚さん、お坊さんっていうよりもなんかすごいスーパー上司みたいな、そういうイメージがあるんですが、やっぱり毎朝身を清める、修行をされていらっしゃると思います。今回ね、新刊を出されたんですね。ですごい面白い本なので、ぜひ和田カフェにと思ってお呼びしました。たっぷり2週にわたって紹介していきます。 Now it's time to open 和田カフェ。改めまして FM 富士をお聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。今週のゲストは仏心宗大草山福厳寺住職大愚和尚さんです。番組は2度目の、ご登場で、前回はコロナの真っ最中ですね、2020年3月に、それもね、そんな大変な時期なのにオフィスにまで来ていただいたというね、その時ね、 YouTube が20万人登録だったんですが、今なんと76万人になってるって、一体どういうことですか。本当になんかもうすごいな。やっぱりこう大愚和尚の言葉をね、皆さんが本当に心から求められてるんだなっていうのがすごくわかります。いろいろね、時間が過ぎて、まあ時が経っても、こうその時はコロナのことで大変だったのが、今はこうまた戦争が始まったりとか、世界情勢が大変になってきてる、まあ私たちはいつもそういう状況を迎えてるわけなんですけど、そういう時代の中でもね、どんな風に考えて自分を取り戻していけばいいのか、悩みを手放していけばいいのかということをね、大愚和尚に、お話をお伺いしていきます。今回は最新刊、大切なことは全部お経に書いてありました、どんな悩みを手放せる100の言葉の、ご紹介を2週にわたって伺っていきます。ウィークエンドの始まりは和田ひろみの和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田ひろみの和田カフェ、今夜は仏心宗大草山福厳寺住職大愚和尚をお迎えいたしました。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
本当にお忙しいところ、本当にありがとうございます。プロフィール、セラピスト、空手、授業家、僧侶って4つの顔をお持ちになるっていうことなんですけど、まあ、そしてさらに5つ目の顔が YouTube で、で登録者数が76万人を超えるって、もう相当な数の人がフォローされてるわけじゃないですか。でもは、言葉が刺さるっていうことだと思うし、人生の指標になっているっていうことで、やはりそれだけのフォロワーの方がご覧になってると思うわけです。今具体的に朝から晩まで、そして毎日どのような活動されてるんですか？
私はですね、基本的に今いろいろとプロフィールというお話ししてくださったんですけれど、はいはい、お坊さんっていうのが正しい顔なんですね、はい、で、はい、生活はまあその時その時によりますけれども、はい、基本的にこう、私はやっぱり僧侶なので、はいはい、なので、一番私がやっぱりやらなければいけないことっていうのは、やはり人々に仏法、お釈迦様の教えを伝えるということなんです、はい、それと同時にやはりお寺の住職でもありますので、はい、一般に広く人々に教えを伝えるということももちろんですが、やはりお寺を持っていて、そこにお檀家さんとか、それから会員さんとかっていう方々がおられるので、そういう方々に対してもこう教化活動といってですね、やっぱり皆さん仏教をちゃんと勉強したい、だからそういう方々にちゃんと仏法をお伝えする、あとは弟子を育てるということですね。お弟子さんたちが、仏教っていうのは人育ての歴史なんですよ。
はい、
でお釈迦様っていう、もう創業者が、創始者がお亡くなりになってから、脈々と自分の子供でもない弟子たちに教えを伝えてこなかったら仏教は残らないんですね、
はい、
なのでやはり弟子を育てる、そういう環境を作る、はい、そしてまたお檀家さんたちを含めて、多くの方々に仏法をお伝えするっていう毎日を送ってます、
こちらのあのどんな悩みを手放せる100の言葉大愚和尚の大切なことは全部お経に書いてありましたっていう本なんですけど、こちらはあのどのような経緯で出版に至られたんですか？あのオレンジページさんから出版されてる本なんですが、
お経本っていうのが私たち人生の先輩たち、しかも人生の賢人たちがですね、
はい、
あの先輩たちがですね、
はい、
長い歴史の中で、はい、いろいろ私たちが日常生活の中で突き当たるいろんな心の苦しみをですね、
はい、
あのどういうふうに考えてどうやって超えていったらいいのかっていう、その処方箋が書いてあるのがお経なんです、
はい、
でやっぱりそのお経をですね、はい、ぜひ直接皆さんに知っていただいたらいいなっていうことをずっと思ってたんですね、
はい、
でそうしましたらあのオレンジページさんの方からお話しいただいて、
はい、
あのぜひそんな本を作ってもらえませんかってちょうどお話もいただいてですね、
はい、
もうすぐあであればもうやりましょうっていうことで今回あのこのような本を作ることになったんですけれども、
はい、
そんなことでちょうどこうタイミング的にですね、
はい、
あのこう私なんかお経の解説なんかって言ったら皆さんこう引いてしまわないかななんか思ってたところがむしろそういうものをね、はい、今の人たちはあの読みたいと思っておられますよなんて、あのそんなことをお聞きしてですね、
はい、
じゃあやりましょうって言って、
はい、
あのお経の言葉を紹介して、そしてそれを皆さんに現代の人たちにどう読み解いて応用していただいたかっていう本を書きました。
あでもあのこの質問とか悩みが完全にね、仕事がつまんないとか昇進で焦っているとか自分が嫌い感情が不安定だとか断れないとか、そのついつい香りを伺ってしまう人と比較してしまうとか、そういうその昔から悩み変わってなかったんだなって、そういう思うっていうか今と同じじゃないですか全部、はい、こんなに技術が、はい、テクノロジーが進化してあの、なんか昔よりも食べ物はあると思うんですよ。で昔よりも快適なエアコンのところで生活をしてて清潔だし、あのいろんなところに飛行機で飛んでったりとかもできるし、人と連絡したいなと思ったら LINE ですぐ連絡ができたりとか、なんなら地球の裏側の人にすぐ連絡できたりとかする、こんな世の中にいるのに何が変わってないんですね私たちって、
うん、むしろ自分の外側は進化しているのに、
うん、
人間の肉体も人間の心も退化してるかもしれない。
ちょっと待ってください、退化してるんですか？
だって私たち自分の体使って今動かないでタクシーで乗っちゃうし、
本当だ、ね、
どんどん、はい、わざわざその遅れを取り戻すために週に1回ジムに行って、
はい、
そしてあのモルモットのようにベルトの上を走るとっても不自然な生活を実はしてるかもしれませんよね。
こう日々忙しいですよね、地方行かれたりとか、その全部が伝えるという基準のもとにいろんなメディアを使って活動されてるって感じですかね。
そうです。それがたまたまお釈迦様の時代でしたら自分のご自分の足で歩いて、
はい、
あのお釈迦様って悟りを開かれてからお亡くなりになるまでだいたい35歳で悟り開かれて80歳でお亡くなりになったって言われるんですけど、
はい、
その間ずっと自分の足でお歩きになって、
はい、
行く先々 の, あの人々の心に灯火を灯してこられたっていう人生なんです。で、はい、それをまあこの時代飛行機はあるわ、新幹線はあるわ、
はい、
しかもこうやってインターネットはあるわで、
はい、
あのそうやって世界中の人たちとかも仏法を届けることができるじゃないですか、
はい、
なのでこれはじっとお寺にこもっててはいけないということで、その弟子としてですね、
はい、
あの持てる手段を使って、まあ、皆様にそのお釈迦様の教えをお届けするということをしています。で基本的に YouTube の撮影なんかは1週間に、まあ、今は1回ぐらい。
あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。
そうなんです。まとめて、あの収録をさせていただいてっていう感じで、はい、その他のこともございますので、
はい、
はい、大体今は週1回ぐらいのペースで。
いやでもお忙しいだろうなと思って、あの、それをどんなに偉くなっても修行というものは続くんですか？
まあ、あの修行ってどんなにをイメージなさってるか
からなんかあの、はい、床を拭いたりとかそれが修行でなんのかちょっと分かんないんですけどその朝早く起きて座禅を組んでみたいなこととかですかね。
うん、あの特に禅の修行っていうのはですね、
はい、
あの何かこう滝に打たれたりとか皆さんからしたら特別なことのようかもしれませんけれど、
はい、
あの私たちにとったら、まあ、朝早く起きてとか、はい、 ていうよりも生活そのものが修行なんですね。
あ、はい、
その毎日の修行っていうのはですね、
はい、
その時その時の自分の生活、なんか特別なことをやるんじゃなくて、
はい、
あの私たちの当たり前の日常そのものを生き切るっていうのが修行なので、
はい、
何をしていても全部修行になるんですね。
何をしてもですか？ご飯食べてるのも修行。
ご飯も修行です。
それはどういう食べ方を、私たちみたいに雑に食べるんじゃなくって、こう一口一口感謝をするとか、あのお坊さんの修行でたくあん音出しちゃいけないとかどうやったらたくあん音出さずに食べられるか、もう口の中で溶かすようにたく、ああいうことですか？
修行っていうのは何かこう苦しむことじゃないんです。
あ、そうなんですね。
苦しむことではなくて、私たちがやはりこう例えばお仕事なさってると忙しい忙しいってなるじゃないですか、
はいはいはい、
でもこの忙しいっていう感じを思い浮かべていただくと、
はい、
心をなくすって書いて忙しいって書くじゃないですか、
は
い
は
い、でこの心をなくしてる状態っていうのをなくしていくんですね、はい、それがマインドフルネスなんて言われたりするんですけども、
はい、
例えばたくあんを音を立てずに食べると、
はい、
でそれは例えばたくあんを音を立てずに食べてみると分かるんですけど、それ何してるかって言ったら、たくあんを食べながら他のことを考えてると音が出るんです。でも音が出ないようにと思ってたくあんを噛んでいると音が出なくなるんです。つまりたくあんを食べるときはたくあんを食べることに集中してるんですね。
あ、そっか。だからずっとメディテーションというか、
そういうことです。そういうことです。
ああ、それが煩悩がない状態ですね。
うん。で、考えてないってことです。
考えてない状態。もう本当にみんな頭の中忙しいですから。
そうです。
はい。
そう。なので私たちは頭を使っているようでいて、周囲の刺激とかいろんな出来事に振り回されてるだけで、
はい、
でそこをちゃんと自分自身 の頭を整えておく、体を整えておくっていうことが大事なんですね、はい、なのでそれが瞑想っていうことです。
第5章はいつも頭の中がシーンとされてるんですか？
シーンとはしてません。いつも動いてます。
動いてる。
でも動いてるっていうことをちゃんと認識してます。
ん？ということは他のことで頭が、はい、奪われる、要は思考が奪われるってことはほぼないってことですか？
思考するときは思考するんですね。
で無意識になんか嫌だなっていうのがうわーってなって、無意識になんか奪われた感じはならないって感じですよね。
そこでちょっと説明をしなきゃいけないんですけど。
すいません、お願いします。
いえ、私たちは仏教ではですね、
はい、
私たちの頭と私たちの体を分けて考えるんですよ、
はい、
それで私たち の頭っていうのは常に、
はい、
その性質が違うんです。どっちがいいとか悪いじゃなくて、頭と体は性質が違う、はい、それで頭はですね、
はい、
私たちの脳が発達したことによって、
はい、
過去を記憶して未来のことを想像することができるんです、
はい、
で私たちの頭はいつもちょっと前の過去、それからちょっと先の未来のことを考えてるんですね、
うん、
そして今言いました考えるっていうことをします、
はい、
でところが、うん、私たちの体は過去に行くことができるかって言ったら、うん、過去に行けないですよね。
行けないです、はい、
で未来に行くことができるかって言ったら未来に行けないですよね、
はい、
それで体は考えるかって言ったら体は考えないんです。で体は感じるんです。なので頭は過去に行く、未来に行く、
うんうん、
そして考える、
うん、
で私たちの体は今ここにしかいられなくって感じるんです、
はい、うん、感じる、はい、
はい、ところが私たちは今ここにいながら頭と体を例えば間違った使い方をすると苦しくなって鬱になっちゃうんですよ、
うん、
それはどういうことかって言ったら、うん、私たちの体は今ここにあるのに、
うん、
もうはるか昔の過去のことを嘆いたり悔やんだり後悔したり、
うん、
でそうすると私たちの体は今ここにあるのに、うん、過去の出来事に戻ることはできないんですね、
はい、
そして また未来のことっていうのは、私たちの頭、心はですね、将来どうなるのかな、貯金がこんだけしかないな、老後こうなるのかな、私の未来はどうなっちゃうんだろう、日本はどうなるんだろうって、で、これずっと未来のことじゃないですか。だから頭は未来には行くんですけど、体は今ここにいるん
ここ
で
に
す
あ
ね。
る。
で、この頭偏重で今現代の社会は多くの人が生きてしまうので、どうしても体が今ここにありながら、ずっと頭で考え続けて、過去に行って未来に行って、過去に行って未来に行ってって言って、それが今ここを生きてないっていうことなんです。で、実は煩悩って何かっていうと、頭で考えてもしょうがないこと、頭は考えるって大事なんですよ。考えるべきことをちゃんと考えるってことが大事なんですが、考えてもどうしようもないことをずっと嘆き続けたり、考えても、まだ来ない未来のことをずっと憂えたり、で、それは間違った頭の使い方であり、そしていつもいつも頭が先行で体が置いてかれちゃってるんですよ。だけども私たちは頭と体っていう両輪で生きてるので、頭と体が一致した方がいいんですね。協力してくれた方がいいんです。で、じゃあどうしたら協力できるかって言ったら、例えば座禅の時に、なんかお坊さんが、煩悩があったりすると、バチンとお師匠さんから肩叩かれるみたいなシーンって
パーンっ
見
てや
たこ
つ。
と、そうです。で、あれは実は虐待をしてるわけではなくて、私は昔虐待されてると思ってたんですけど、あれは虐待をしてるわけじゃなくて、私たち例えばなんかやりながら、ああ、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけない、これもまだ終わってない、まだもう、っていう、そうすると、今ここではなくて、頭が未来にフラフラ行きながら、そしてそのことで苦しんでるんですよ。心がない状態です。で、この時に、例えばお師匠さんから、チーンって叩かれると、そうすると思い切り叩かれます。で、叩かれるとどうなるかって言ったら、いてってなるんですよ。でも、このいてっていう瞬間、フラフラフラフラしている私たちの思考が体と一致するんです。痛いっていうのは感じない。なの
そ
で、
こ、心が戻ってくる感じ。
そういうことです。なので、今ここの自分の肉体と私たちのフラフラフラフラ未来行ったり過去行ったりっていう思考が一致するんですね。で、そうすると、時のことを考えてずっと憂い続けているではなくて、もちろん、より良い未来のことを考えて私たちは想像力あります。でも、そうだな、こんな風に自分がなりたいなと思ったら、そこから逆算して、じゃあ今何するか。で、そこに集中していけばいいのに、ずっと、ああ、こんな風で、こんな風で、こんな風で、ああ、これもダメだった、あれもだって過去に行ったり、いや、老後こんな風で2000万円もないわ、って言って心配になったり。で、これで今をおろそかにしちゃってるんです。だからお金のこと心配だと思ったら、バイトもう一個やればいいんです。ですよ
今
ね。
ね、
そうなんです、そうなんです。で、そうしないで、ずっと自分の頭だけで生きてると、心と体がバラバラになっちゃうんですよ。で、それがひどくなってくると、うつ病ってことになります。だから、うつの方とかお手紙いただくんですけど、対応しようって。頭ではね、会社行かなきゃいけないって分かってるんです。でも朝起きたら体が動かないんですって言うんです。学校行かなきゃいけないと分かってるんです。
不登
だけ
校
ど、
ね。
体が動かないんです。で、これ何が起きてるかって言ったら、心と体が完全に離れてしまっ
も
て
う分離
乖離
ししてて るん
る
です
わけ。
ね。
そういうことです。で、現代の人たちは考えるってことをものすごく大事だって教えられてるんです。でも、ろくなこと考えてませんでしょ？ すごいことを考えてるんだったらいいんですけど、大したことはあんまり考えてないです。で、ほとんど皆さんどうやったら儲かるかってことだけを考えてるんです。
嫌だな
どうやったらもっと本が売れるか、どうやったらもっとサブスクライバーが増えるかとか、で、それを一生懸命考えるんですね。だけれども、もちろん考えることは大事ですけれども、ずっと考え続けてるとどうなるかって、体がおろそかになるんですね。なので、先ほど言った修行っていうのは何かっていうと、もちろん考えるときにはちゃんと考える。でも、より良い未来を、ね、みんな、ね、未来を想像できる頭を持ってるわけですから、だから動物たちっていうのはその日暮らしです。でも、私たち人間はこの豊かな思考力、想像力があるから、だから、 未来を、自分のより良い未来を想像して、そこから逆算して、あ、じゃあ今日これを私はやらなきゃいけないな、これをやろうって決めたら、もう全力でそれをやるんですね。で、ここにですよ、感じるっていうことを一生懸命やると、今ここを私たちは生きることができるんですよ。ところが頭っていうのはちょっと放っておくとですね、すぐああ、F であれいいな、この、で、人と比較したり、
はい、
SNS 見てたら止まらなくなっちゃったり、
はいはいはいはい、
気がついたら1時間、2時間、あっという間に、はい、で、しかも、あんなに面白いものをですよ、もうインスタグラムだ、なんだって、YouTube だって、あんなに面白いものをいっぱいの人たちが作ってるので、はい、もうちょっと見始めたら、気がついたら1時間なんてすぐ過ぎるじゃないですか。
はいはいはい、
でそうこうしてるうちに、自分の人生どっか行っちゃうんですね。
はい。
そう。なので、これは、今の時代に限らず、もう今から2600年前、お釈迦様の時代の人たちですらそうだったんですよ。ただ今の方が、なお刺激が多いし、しかも、スマートフォンなんていうデバイスをずっと持ち歩いてるので、
はい、
ふっと気抜くと、すぐ他の人が作った面白いものに心を奪われて、
はい、
今日一日の自分の人生があっという間に過ぎちゃうんです。
はい、
だからこそ、もったいないってことです。
はい、
だからこそ、自分自身に考えるときにはちゃんと考える。だけども、
はい、
その考えたことに対して自分が今日一日自分に集中して生きていかなきゃいけないんですね。
はい、
でそれがたくあんご飯食べるんだったらご飯を食べるし、
うん、
原稿を書くんだったら原稿を書くし、
はい、
っていうことなんですよ。ですから、はい、先ほど申し上げた私にとっての修行っていうのは、あらゆることが朝起きて寝るまでにできるだけ自分で自分の体と自分の心が一致してる時で、この時っていうのは、はい、この時ができるだけ長い方がいいってこと。
なるほど、
はい、
それがだから毎日が朝起きてから寝るまで毎日が修行というか、
修行、そういうことです。
一致させるためのために意識されるんですよね。意識っていうか、
そういうことです。そうです、
心がここにあるかどうかを確認するような。
そうです、そうです。
わらカフェ、
和田ひろみの和田カフェ、そろそろエンディングの時間です。今週は仏心宗大宗山福厳寺大愚和尚をお招きしました。来週も大愚和尚にお話をさらに深く伺っていきます。最初に今日は体と心を一致させるっていうお話がありましたよね。私たちはしょっちゅう考えてるけど、未来のこと考えたり、過去のこと考えたりする。でも今体はここでしか生きられない、ここでしか生きられない。体と心を一致させる、なんか心と体を一致させるって私聞いてて思ったんですけど、パイプがつながりやすくなったイメージがあるんですね。心と体を一致させる、要はこうカチッてつながる感じ。つながるとやっぱりひらめきとか漏れてきそうな感じがするっていうか、あ、こういうことなんだなって思って先ほど聞いてました。皆さんもなんか感じることあったんじゃないでしょうか。ね、心があっちこっち行ってるのね、ぜひお経を読んだりとか、瞑想とかしながら、ここにね、今ここに心を持ってくるように、トレーニング努力していきましょう。ありがとうございます。和田ひろみの和田カフェ、今夜はこの辺りで閉店になります。皆さん今週も本当にお疲れ様でした。まだお仕事中の方頑張ってください。来週も素敵な1週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。